どうもつつんです。
りさこです。
今日は何でしたっけ、母子投稿
みたいな、ようちゃんのね、
投稿拒否みたいな、
不登校みたいな ね、
はい、あ、今顎にゴミついてたね、取りました、
はい、すいません
いやいや全然いいんですけど、
はい、
ね、ちょっとそっち見たら気になるからもう最初に撮っとこう
そんな言わんでよくないそんな音鳴るも
いやなんかないのに、こう、ううみたいに言ってたかもしれん
言ってない言ってません。
ほんま聞き直してゴソゴソゴソってね、マイク入ったかもしれんから、
はい、
はい、で、まあ後日談じゃないね、経過広告みたいなことだな。
そう、うんうんうん、どこまで話したかな、多分めちゃくちゃ悩んでる渦中の時に撮った気がするんだけど、ようちゃんのその学校行けない問題みたいな
ところで、そうやな、行かせる行かせないどうみたいな話ぐらいやったんかな、内容としては。
なんかまあどうしようかみたいな。
2学期に入って母子登校再びの後に批判する力を身につけよう、そのまま喋ってるから、
うんうんうん
うん、まあさらっと状況を説明したっていう感じじゃないかな。
そうね、9月のそのね、2学期入ってなかなかこうスムーズにいかないというか、戻っちゃったみたいな、戻っちゃったどころかもう1学期戻ったんじゃなくて幼稚園時代まで戻っちゃったぐらいの勢いでね、戻っちゃってちょっとしんどいみたいな話だったよね。
りさこさんが、
そうそうそう、
僕が思うよりも結構ネガティブ
だったね。ちょっと私は9月はやばいぐらい病んでいまして、この件で。それ全
然なんか分かってなかったよね俺は。
本当、もう一人で泣いてたで、家で。
あ、そうやったんや。
そう
それをほら言ってくれへんから、全然やっぱ夫婦のコミュニケーションとしてはもうね成り立ってない。
本当にでも悩んでる時ってそういうのをこうね、多分言う、なんていうの、精神状態にないよね。ちょっとでもなんていうの、バランスが崩れたらきついから。
まあね、確かに瓦解する、
うん、そうだからもうちょっと自分で考えてから言おうみたいな気持ちになるな。なんか
でもそれさ、
う
まいことやらなかったらダム決壊するから気をつけて。
そうやな
自分で水抜けたらいいけど、ダム決壊したら結構大変やから、
うん
うん、いやでもその後に話は聞いてるんで、今の僕はちゃんと聞いてるんで、今初めて聞いたっていうよりはいろいろ話したんですけど、まあでもそうやな、まあ、そこの部分に関しては、まあ、なるべく気軽に、重たい荷物になる前になるべく下ろしていくっていうのが、まあ、大事かなっていうことと、まあでも逆に深く自分だけで考えるっていうのも非常に大事な時間ではあるやん、
うん
うん、だからそれ自体は全然否定も何もないやんか。
そうね、
それ自体もすごい大事なことやから、うん、だから破綻だけはしないようにしたいと、うんうん、まあでも破綻してもね、家族やから助け合っていくわけなんで、
うん、
まあいわば何でもどれでもいいんかなっていう感じやし、まあそのただ僕としては、後から実は泣いてたみたいなこととこんなにきつかったってこと、後から知ると、なんかもうちょっとやれることあったよなとも思うし、まあ、またあと気づかんかったなっていうこともちょっとこう、なんていう、驚くやん、同じ屋根の下にいる人でよくコミュニケーション取ってる人が実はそんな状態だったっていうのは、僕もいろいろ思うことはありだったんで、
確かに、
まあでも問題ではないかな特に、
うんうん、
まあまた明日からも頑張っていきましょうみたいな
うんうん、うん、
感じかなと。まあまあで本題として、まあ、その、登園拒否ぐらいから始まった
幼稚園からね、もうずっとだけどね、
で登校拒否からの母子登校という、
1
学期も話したこと、そして最近の話もしたと。
そうですね、
そのまあ経過、まあいい兆候が見えてきたという報告だよね今日は。
そうだね、というよりまあ方針を決めたって感じかな、
まあそれはどういう、
そうそうそう、まあ本当9月はだから方針が決められなくて悩んでたところがあって、要は自分のそのやり方に自信が持てないから、もうようちゃんをそのなんか不登校 OK みたいな風に、いや家で楽しく過ごそうってした方がいいのかとかね、無理やりでも連れてった方がいいのかとかさ、なんか そういうでそうね、
ホームスクーリングも調べたもんね。
ホームスクーリングにもしようかなっていうのも結構考えてたし、た、ね、まあ、例えばフリースクール調べたりとかもしたし、なんかまあいろいろ考えて、で、一旦なんか最初に決めたのは、これ本当の結論、最終的な結論じゃないんですけど、最初に一回悩んだ時決めたのは、1時間目だけ一緒に登校するみたいな話だったよね。私が一人で決めて、学校一緒に行って1時間目まで行って、 1時間目になったら一緒に帰るか、うん、そのまま自分だけ頑張るかを毎日決めてもらうみたいなね、多分ほぼ毎日一緒に帰るになるんだろうけど、
うんうんうん、
もしそれを続けてたらもしかしたら今日は頑張れるかもって日が出てくるかもしれないっていうのね、
うんうんうん、
そうそうそう、そういう風にしようかなって最初は思ったんだけど、
うんうんうん、
それを決めてツッツンさんに言ったら、うん、何のためにそんなことするみたいな感じでこうなんでみたいな感じやって、
そうね、まあ、僕が聞きたかったのはそのなんていうかな、そう、ほんまに何のためにっていうのは、それはようちゃんのためになのか、うん、自分のためになのか、かたや他の実は何かのためになのか、
う
ん、なんかそこ、
そうそうそう、
あ、そこが別にさ、あのはっきりしてたらどんな方法でもいいわけ、
うん、
別に1時間目でもいい、うん、でもなんかちょっとずれてんのかなっていう感じがしたから、うん、ちょっとそこは聞いたね、
そうそうそう、うん、でまあいろいろ話してて、うん、で本当に思ってることは何なんって言われた時に、
うん、
まあ、正直学校行ってほしいって本音はね、
うん、
私は、
うん、
だからようちゃんが行きたくないという気持ちに寄り添いたいって気持ちはあんねんけど、
うん、
で本音は何と言われて行ってほしいっていうのがあって、うん、要はずっと家にいたらやっぱ大変やし、まあ、社会との接点を持っていてほしいとかね、お友達 とのコミュニケーションを取ってほしいとかいろんな思いがあって、あ、こうに行ってほしいって思っててるって言って、じゃあ行かせたらっていう感じやってんよね、
うんうんうん、
そうそうそう、でもなんかそこに本人が抵抗してるのに行かせることにこう罪悪感みたいなのが私があるっていうので、そうそうそうそう、うん、ただツッツンさんは俺やったら別に泣いてでも連れてってポンって置いて頑張りって言って帰るけどなみたいな感じで言われて、
うん、そう、それは僕はその方がいいと思ってるから、
そうそうそう、彼にとって
ね、
うん
うん、それを学ぶ機会であったり自分を成長させる機会であったり、あと僕が、まあ、その時も話したけど、もし僕がシングルだったら、
うん、
もうそうせざるを得ないし、
うんうんうん、
シングルじゃなくて今仕事やってる中で僕がもしそこの担当を任されたとしても、うん、もうそうせざるを得ないから、うん、だからなんていうんかな、愛の子やな、
うんうんうん、
で愛の子を取る時に結局自分が主体になるわけやん、それは、
な、そうやな、
そう、もう自分はそうするしかないから
と、うん、
でそうするしかない中でじゃあようちゃんにどういう影響があるかっていうと、うん、まあ、学ぶ機会になるからって、
うん、
だからようちゃんの学ぶ機会があるからほったらかすが先じゃないのよね、
うんうんうん、
先にあるのは状況とか環境によるから、ね、
でこれちょっと大事なのはようちゃんが学校行きたくないっていう、まあ、理由も結構大事で、例えばこれがさ、うんうん、本当に心がめっちゃいじめられて傷ついてたとかなったら、うんうん、そうだね、第一優先でそこを守るとかね、なんか多分
それでいいもんね、
そうそうそう、そういうこう中身によって変えるんだけど、まあ、今回ようちゃんが嫌だって言ってるのって、まあなんていうの、すごく、うん、大人から見ると些細なことの連続っていうか、算数のなんか足し算がこれが嫌だとかね、なんか給食のなんか当番の時にこれするのが嫌だとかなんだけど、
うん、まあ、当たり屋みたいな感じだから、
そうだからなんかまあ行ったらやっぱりやらないといけないことがいろいろあってい
やいやいやみたいな話だ、
そうそうそう、なんか
行きなさいよって話だ、それに関
してそれで言うと多分ね全員が思ってんね、あれは嫌だななんて、そうそうそう、そのことはあるやんか、いやそれをやっぱり結構こう大事として捉えてしまっているっていう感じなんかな、本人的には、
本人がね、
そうだから、そのみんな思ってるようなことだと思うんだけど、そこにこうなんか勇気がいんのよな、ようちゃんは、そこをこうそうなんかひょいっていけるタイプではないっていう、だからなんか別に何かこう嫌なこと言ってくる友達がいるとかそういうのでもないし、先生がすごいなんかこう怖いとかそういうのでも全くないし、本当になんか理由はまあある意味幼稚園の時と一緒っていうかね、幼稚園行きたくないって言ってた時も同じようなことだったんだけど、っていう前提がある上で、まあその時つづさんが言ったのは、え、学校行くだけやでみたいなことを言ってんよね、
うん、
だから別にちょっと無理やり行かせても学校行くだけやから別にいいやみたいな、なんかすごく傷つけるわけでもないし、
そうそうそうそう、
でそれ本人が行きたくないって言ってもね、行くだけやからっていう、
そうだから鬼コーチがいる野球とかサッカーに行かせてるわけじゃないから、
そうそうそうそう、だからなんかすごい行くことでビクビクするとかね、行くことでこう傷つけられたらとか、うん、そういうわけじゃなくて、
のけものにされるとかじゃないから、
そうそうそうそう、
むしろ みんなはウェルカムとか、あの隣の女の子がさ、あのなんか面倒見とってあげるからねぐらいの感じやし、先生もすごいいい先生だし、
そうだから陽ちゃんの言う行きたくない理由は本当算数の式を書くのがノートに書くのが面倒くさいとか、なんかまあそういうのやしから、でなんかそう聞いた時に私がとても重く捉えているなと、この行きたくないのを無理やり行かせることに、
うんうんうん、そうだね、
あじゃあ陽ちゃんの問題じゃなくって私の問題だったんだなって、うんうんうん、問題をなんか私は陽ちゃんの中に問題がある、そこを解決しないといけないって思ってたんやけど、うんうんうん、そうじゃないなってその時に気づいたんやな、うんうん、でいろいろ考えて、うん、でなんかそっからこう学校、まあ、一緒についていったりしても、離れたら泣くんやけど、一回離れてみて泣くけど、うん、自分の中でどう感じるかとかさ、
あ
観察したりとか、なんでやっぱり最初とかすっごい罪悪感あんねんけど、うん、なんでここですごい罪悪感感じるんだよとか、なんかどんな感情が芽生えてるかとかいろいろ観察したりもして、そう自分ごととして捉えた時に、
うんうん、
なんかそうね、なんかなんやろうな、気づいたのが陽ちゃんのことをもう守りたいみたいな、
うん、
傷一つつけずにこの子を守りたいって気持ちで今まで育児してきて、それがあまりに強すぎたなって気づいたよね、うんうん、だから結局守りたいから、陽ちゃんがちょっとなんか困ったり嫌だって言ったらママが守ってあげるよってしてるから、いつも陽ちゃんはママママママってくるから、
全部ママやな、
そうそうそうそう、私はそれで安全とか安心の土台を作ってほしいっていう気持ちやってんけど、うんうんうん、なんかそれがちょっと多分行き過ぎていて、ママがいないと何もできない状態になってしまっていて、
そうね、だから陽ちゃんが過ぎると次は安心安全がない状態になっちゃうよね、
次はね、うん、なんか本当はあると思うねんけど、
いやでも本来は外に向いた時に外も安心安全であるってことがなければ外に出ていかれへんやん、だから最初は勇気がいるけど、でその確認を多分しないといけなくて、それがまあ6歳と、まあ、8ヶ月の状態と陽ちゃんの繊細な感情を見た時に、うん、今がそのタイミングかちょっと分かんないんだけど、うんうんうん、でもまあ状況とか環境によるやん、
う
ん、僕ら
は
あの何でも自分の好きなことがやれる学校に行かせてあげてるわけではないから、
うん、
そういうのとか、まあ、梨紗子さん的にも、まあ、行ってほしいというのがあるからね、
うんうんうん、
それはその学校というものが素晴らしくて行ってほしいじゃなくて、うんうん、ただ単に自分の手から離れて自分の時間欲しいっていう行ってほしいなんだけど、
うん、
でも別にそれはいいと思ってて、うんうん、だからまあそういうちょっとまあなんていうのせめぎ合いもある中で、まあ、梨紗子さんは自分のそのなんだろう、まあ、信念だよね、それは、うん、自分が何を信じているかっていうところに実は問題があるかっていうところを、まあ、一個一個見ていたよね、そうそうそう、あ私はこう思ってるんだ、こんなこと信じてるんだっていうの、
そうだから陽ちゃんのことを守ってるのってまあ大事やん、子供のことって守らないといけないと思ってるからさ、うん、親はね、ある程度安心安全から、うん、やねんけど、なんか行き過ぎると結局あなたはママがいないとダメですよってメッセージを与えてることになって、ねね、愛情はと同時に本当は信頼もあげたいねんけど、うんうんうん、私は信頼があげれてなかったんやと思って、うんうん、陽ちゃんに、だから陽ちゃんは本当にほんの些細なちょっと嫌なこと困ったことなんかこうあったら全部ママになってるから、まあなんか、まあそれは私が伝えてしまったメッセージだなと思ったから、なんかじゃあこの学校行くっていうちょっと陽ちゃんにとってハードルがあって、うんうん、ちょっと嫌なことは頑張ってここはちょっと自分で乗り越えてみようみたいな、陽ちゃん大丈夫だからできるよっていうメッセージに変えようと思ってんよね、うんうん、だからそのためには泣こうが嫌だって言おうが、まあね、一回離れることはすごい大事で、うん、なんか私がいたら5時間目まで毎日いれば多分毎日学校行けんねんけど、うん、それじゃ多分意味がないから、まあ、自分で
ママがいないと5時間目までいられないっていう状態
だから、そうそうそうそう、ママがいたら学校に行けるようになっちゃうから、うん、なんかママがいなくてもとかさ別に泣いちゃってもいいやんか、泣いたとしても何があってもそのちょっと嫌だを自分でそのどうにかするっていうのはある意味ちょうどいいぐらいの嫌だっていうかさ、誰かに傷つけられてそれ乗り越えるとかでもないしね、まあ、そうだね、うん、そうそうそう、だから、
まあ、そのちょうど良さっていうのは、うん、まさにリサの生き方というか、
うん、
リサのママとしての生き方とか人間としての生き方が単純にこう反映されてるというか、うん、そのまま映し出されてて、
うん、
だからちょうどよく 目の前の現実が多分起こってるんだろう。でもそのちょうど良さってさ見つからへんかったわけやん、
う
ん、9月は
泣、うんうん、
ないてさ
もうだいぶ偏ってたから。
そうそう、でも実はちょうどいいんだってことに気づけたっていうのは、うん、もうなんかめちゃくちゃすごいこと
だ。そうだからそれに気づいて、気づいたっていうかなんかそうそう、なんかそれがきっと一個の答えだなと思って、
うんうんうんうん、
だから次の日でその日にちょうど先生とお話したんだったかな、
うんうんうん、
話してた。先生もそのあの泣いてもその一回離れて見たら、うんうん、ね、あのヨタ君ね大丈夫ですよみたいな、うんね、最初泣くけど、うんうん、切り替えて自分で全然頑張れてるから大丈夫ですよって、ね、その方がいいと思いますって言ってくれて、
うんうん、
まあそのそうそう先生とそのツッツンさんの意見はやっぱりその泣いても置いていったらいいよっていう意見やったし、うん、なんかそういうのも相まってそうそうもうなんか学校は連れて行こうと、もう連れて一緒に行くけどね、一緒に行って連れて行くけど離れる時もバイバイってして頑張れってして、まあ、メッセージとしてそう自分で乗り越えてごらんってできるからねっていう気持ちで連れて行こうっていう風に、うん、結構9月の末ぐらいかな、
うん、
10月頭ぐらいやったか決めてでやり始めて、
うん
かね、泣くんだけど朝、
うん、
泣くんだけど離れる、もう暴れる日もあるし、
うん、
もうおえつみたいにうわうわって言いながら泣く日もある、もう先生がはもう取り押さえみたいにしてくれてる日もあるんだけどいやまあ多少戻されそうになる、そういうの見ると、
まあそう
ね、ママお願い行かないでお願いって泣きながら言われるともう罪悪感刺激されるから、まあう
ん、
やっぱりね、
まあ、罪じゃないねんけどな。
そうでもなんかねかわいそうなことしてる気持ちになってしまって、
うんうんうん、
ママ いてあげるよって言いたくなるんだけど一旦そこはなんかぐっとこらえて、あと離れた時にようちゃんのことあんまり考えないっていうか、
うん、
離れた時にようちゃん大丈夫かななんて なってたら多分なんか良くないと思ったから、うんうん、なんか切り替えるようにしてでしてやり始めて、そしたらねとりあえず今んとこ、
うん、
週明けは泣くけどそれ以外の日は泣かずに、
うん、
学校自体は、
うん、
まあ行けるようになってきて、なんか本人もなんかなんていうの学校行くことですごいなんか、うん、しんどそうとかでもなく終わった日はすごい饒舌に楽しそうに話してくれるからさ、
うんうん、
まあ、次の日また学校行きたくないになるんだけど、うんうん、なんかようちゃんにとってもそんなになんかそのなんていうの、
まあ、大事にはね、
うん、
なってないかな。だって大事やん。
そうそうそうそう、本来は
だって離れることになったってい
うさ、そうやね、でなんかこうある意味無理やり化してるわけで、うん、それで例えばすごいさ衰弱していくじゃないか、元気がなくなっていくとかやと、うんうんうん、あこのやり方あかんかったんかなってやっぱり思うしさ、なんか考えるけど、あでもやっぱり大丈夫なんちゃうかなっていう風に日々思えてて、うんうん、すごいね、そうそう、だからまだ全然学校まで送ってるし教室でね朝の準備とかまで見てるから、うんうん、まだ全然そう完璧に、はい、朝からバイバイできるわけじゃないねんけど、うん、そこはまあいきなりせずにちょっとずつっていうのでやってるから、なんか方針は決まって、一旦なんか私の心がすっごいすっきりしたから、うん、ようちゃんが変わったかって言われると そこまで大きな変化はないんだけど、でもどう考えてもやっぱり成長していて、
うんうんうん、
だって自分で乗り越えないとしゃあないから乗り越えてるから ね毎日、
うん、
そうそうそう、だからなんかすごいこう幼稚園時代から続く登園拒否とこの1年生の登校拒否で、
うん、
私のメンタルがすごい変わったっていうのが結構初めての体験かなと、ここに来て幼稚園時代もずっと振り回されてたからそこに、
うんうんうん、
でこのやり方でこっからバッて行こうかなって決めたって感じやな、うん、
今日は喋りいいですね。
そうですか、
やっぱすごい考えてたんやろな。
めちゃくちゃ考
えてた。いやだからもうほんまにそのよどみなく喋ってるし、
うん、
こう順番があったんやろなってすごいわかる。すっごい考えたから、
そうね、
それをそのまましっかり喋ってはるから、
うん、
すごいなと思って聞いてた。だからやっぱ思考ってそういうことなんかなって
。そうやな、
感じやったな、うん、まあそれと、まあ、結構話せることいっぱいあってこの話、
うん、
まあ、何個かトピックあんねんけど、
うん、
1個はこれ今4年ぐらいかかってるわけ、
うんうん、まあね、幼稚園時代からね、みーちゃんの頃もね、
うん、合わせると、うん、で4年かかって何が起こったかって、
うん、
梨紗子さんが成長するのに4年かかったわけ、
うん、そうやな、
そう、みーちゃんの時も同じように思ってたはず、朝、
そうね、うん、
でも電車で行ってるみたいなこととか、あと僕がその電車で行った先に僕の、まあ、幼稚園の近くに事務所があったから、
うんうんうん、
そこで僕が行くみたいな日もあったからっていう、うんうん、まあそういうバランスの中もあったけど、それでもそうで、まあみーちゃんとようちゃんと比べた時に、まあみーちゃんは、まあ、ある程度すくすく成長してくれてっていうのはあったけど、
ね、
でも、うん、梨紗子の抱えているその罪悪感とか、
うん、
かわいそうって思う気持ち、だってかわいそうって思う気持ちって、うん、どんな時も必要ないやん、
うん、
下に見るから人のことを、
うん、
やらん方がいいやん、
うん、
でも思っちゃうわけ、それ守りたい気持ちがあるからやんか、
うん
うん、でも対等な目線ではないやん、うん、だからそういうのをこう4年やっぱかけないとできない。でもこれは子供たちがいてくれなかったらこの成長はなかったから、
うん、ああそうね、うん、
だからでこの4年で、まあ、どういう成長があったかっていうと、俺が見たのは梨紗子の中の父性とか男性性っていうのが発揮されるようになったんかなと、
うん、
で梨紗子さんってそのもう、大学生の頃とか、
うん、
だから10年以上前かぐらいの時だったら、
うんうん、
本当に子供に怒れないみたいな、
うん、
そういうこと言ってたやん、
うんう
ん、で実際そうやったよ、
うんうん、
でそれってもう男性性とか父性が発揮できへんってことや、
うんうん、
だから優しい先生だし、
うんうん、
まあ梨紗子先生ってなるけど逆にちょっと舐められるみたいなこともあるわけや、
うん、
男性性父性がないから、そういうことから考えたら、まあ実際に自分たちの子供がと直面したからおかげで4年間でそういう成長遂げたんだけど、じゃあその成長自体は、どっから見るか、例えば10年前とか十何年前ぐらいからやっと父性とか男性性を発揮できる自分になれたというふうにも言えるから、
うん、
だからやっぱそれぐらい時間かかることかなと思う、
うん、
人が変わるっていうのは、人が自分が子供の頃にうまく発揮できなかった力とかうまく育たなかった部分っていうのはやっぱりそれぐらい時間かけないと難しいし、うん、でも僕らにとって大事やん子供っていうのは、
うんうん、
子供が大事っていうのもそうやし、教育に2人とも興味があるから、だからまあこんなポッドキャスト撮ってんねんけど、
うん、
だからこそ成長できた部分やから、だから本当にそれはめちゃくちゃすごいことが起こったし、でもほんまに4年かけて家で泣くほど悩んだ1ヶ月があってやっとと、だからどこでどのパズルのピースがハマっていったかはもう正直わからん、これ自体は。
まあでもようちゃんが スムーズに学校行けてた、幼稚園に行ってたら全然なかったと思うから、ある意味みーちゃんは大変やったけどスムーズに行ったんや、
うんうんうん、
その私がアプローチかけたら、うんうん、安心安全の土台を得て私のアプローチによってみたいな、なんかあんまなんていうの、すごい綺麗に行ったよねみーちゃんは、結構幼稚園の時も小学校の時も、
うんうんうん、そうだから梨紗子のその問題は明るみんで、
そうだから
そうだけど抱えてはいた、
そうだから、
うん、
なんていうの、そう分からんかってんけど、
うん、
全くもしかしたらみーちゃんにとっていいアプローチだったけど、ようちゃんにとっては良くないアプローチみたいな、人によって変えないといけなかったっていうのもあるんかもしれへんけど、
うん、まあでもなんかそういう、うんうん、まあそれはまあどうでもいいや
ん、
テクニカルな問題やから、
うん、
みーちゃんに合うかようちゃんに合うかっていうのは、
うん
うん、まあそれはなんかなんやろうな、結果も分からんし実際、
まあそうやな、
うん、実はそうやったって15歳ぐらいになって言われるかもしれない、
うんうんうん、
あの時いてほしかったとかって、それはちょっと分からへんけど、まあ俺が言いたかったのは梨紗子さんの成長の話、
うんうん、
梨紗子さんにはずっと眠ってたわけやから、それはで男性性とか父性が発揮できひんかったっていうのはもうずっとあったから、
うん、
それを子供を介して発揮できるようになったっていうのは本当にすごいことだなと思うし、まあこういうことがあって子供が見せてくれる問題課題っていうのはまあ、解決されるのかな、結局こっちが成長しないと、うん、テクニカルな問題じゃないと思うね、うんうん、方針の問題じゃなくて、だってようちゃんを生かせるために方針でどうにかしようとしたけど無理やったわけや、
うん、
手を変え品を変え、うん、先生にもアドバイスをもらって、
うん、
結局自分に問題があって自分がこの世界をどう捉えてるかなって見始めて観察したら、やっと自分の心に気づいて自分の本心に気づいて、あじゃあこれはやっぱりやめた方がいいなっていうのが分かったから、うん、そうそう、だからまあさっきの話聞いてたらママと、一緒にいると大丈夫、
うん、そうそうそう、
で一緒にいなくても大丈夫っていう、うん、両方こうやらなあかんねんなと思ったし、うん、それがまあやっぱ難しい、
そうね、
でもどっちかが過ぎると良くないから、その中で梨紗子さんは、まあ、ママがいれば大丈夫の方に、うん、まあ結構傾いてて、でそっからいなくても大丈夫にやっぱ あの持っていくためには、まあ、不正が必要やから、うん、まあ、不正に持ってたし、あとまあようちゃんが、まあ、向こうに行って一人あのママがいなくても大丈夫な状態を作ると、
うん、
でその状態を作るそういう成長が促されるっていうのはやっぱりこう縦方向男性性的な成長やから、うん、これはやっぱり梨紗子さんが男性性的なアプローチができる状態になったからようちゃんに男性性的な成長がやっぱり起こるっていうのもそれもやっぱりつながってるか ら、
うん、
から結局その子供に対してまあ子供の成長男性性もあの女性性も両方ともあの 育つべきだと思うから両方持ってるからね男でも女でもってなった時にもし偏りがあるなって思ったら多分こっちの問題、
うん、
こっちに多分偏りがあるからやから、だからまあ人間が大人になって、
うん、
まあ例えば親としててくくってもいいけど成熟 していくためにはやっぱり男性性も両あの女性性も得意不得意あれど両方発揮できた方がいいと思うから、
うん、
それを発揮できるなれば、まあ、子供も自然とあの両方発揮する親の姿を見て、まあ、順調にまあ成長はしていくのかなって、
うん、
方向性とかね好き好みとかあの得意不得意あると思うけど、
うん、
まあ、そういう風になってんのかなっていうのはなんか頭ではそういうもんなんかなっていう話や、
うん、
今のなんかすごい正論じゃないけどっていう話やけど、うん、実際梨紗子さんが隣で見せてくれたし長い期間まあ見守ってたから、
うん、
なんかはっきり分かった、こういうことなんやなって、親が育つ、自分が育つとこの成長が促される、なるほどなっていうのをまあ俺思ったかな、
うん、
うんうんうん、だから結構その過去にもねみーちゃんの話とか撮ってるからその辺の雰囲気とか感じをこう聞くとすごい成長を感じるかもしれないね、これに関しては。
うん、
うん、
そうね、
なんか個人懇談の話とかあったやん、
うんうん
うん、もう苦しかった、
うーん、まあそうね、でもあれはちょっとちゃうかも、なんか、
うんうん、
うん、やけどまあそうやな、
まあでも先生に言われてとかさ、
そうなんかじゃなくあれはあれやろ、もっと美咲ちゃんを見てくださいみたいな、ようちゃんじゃなくて、あの下手かかるのは分かるけどみたいなんで、これ以上どうやってもっとみーちゃんってやるんやろみたいな感じだった。
何個なかったっけな、なんか何個かあったよね。
まあでもいろいろいろいろあったけど、
そうそう、でもだいぶバランスが良くなってきてるんじゃない、
そんな感じがします。まあそうかもね、うん、
うんうんうんうん、まあただねまだ分かんないんだよこれは。
うん、そうそう、全然だってまだそれ言ってちょっとしか経ってないからまた変わるかもしれへんし、それこそなんかほんまにようちゃんがもう朝からお腹痛いと なんかしんどいとか言い始めてね、そしたらもうやっぱりそれはお腹痛いのに行きなさいっていうのはまた違うみたいな風になって、違う問題としてまた現れる可能性もあるから、うんうん、全然、
ね、
全然まだなんで、はい終わりました、綺麗に解決とかではないから ね、
うん、
まだ全然わからないんだけど、うんうん、一旦方針決めてやってみて、今んとこ2週間とか3週間ぐらいだけど、うんうん、この方針で行くのがいいんじゃないかとこう思いながらできてるっていう感じやんな、うんうん、そこにはこう自分の変化があったって、子供の変化じゃなくて、
まあ、そうだね、
うん、
まあ、10月3連休頭の3連休でまたウィークデー始まるんで、
うん、
またねここで、まあ、特に3連休明けはなかなか鬼門なんで、
もう明日は絶対大変それは分かってる、うん、
ただそれは分かんないからね、ここが変化の時で、うん、明日意外とっていう可能性もあるんで、
可能性もあるね、
うん、まあまあゆっくりゆっくり観察、
うんうん、
見守るっていうことをやっていくっていう感じですね、
うんうん、
まあ、方針はもう固まったし、まあ、方針に対して負に落ちてるっていう、腹が座ってるっていうのが一番重要と思うから、
う
ん
う
ん、
そうだね、
今まではやっぱり迷いながらというか、そうかなとかやらなあかんかなじゃなくて、うん、
言われたからやってみてるとかね、そ
う
そ
うそう、でも自分の中で、うん、まあ、決めたし、まあ、決まったっていうところがあると思うから、そうだから決めたんじゃないよ ね、もうこれは決まったって感じよね、
うんうん、
腹落ちしちゃってるから、
だからやっぱこうなんていうの、幼稚園の時も泣いても生かして方がいいって言われてたけど、なんていうの、腑に落ちてないから、
そうだ、ね、
なんか改善せんかったよね、うん、幼稚園は。だからなんか私はこれ無理やり生かすのは意味ないと思っててんけど、うん、やっぱ自分の気持ちが、しかもなんかその方が幼稚園のためにきっとなるっていう風な確信の仕方をしてるから、うんうん、すごくこう腑に落ちていて、自分に向けてんだけど、結局最初ようちゃんに向いてるところで腑に落ちてるから、なんかかわいそうって気持ちはもちろんないしね、
うんうんうん、
でもあまりに泣くとやっぱ出てきそうになんねんけど、もうすぐ戻りそうになるからね、本当に。 なんか逆に今もあんだけ見ていて不登校系の YouTube とかあの調べていたやつを逆に見んようにしてる。めっちゃ戻されるから。
はいはいはい、はい、そっちにね、
すっごい戻って。
まあそっちはねそっちでいいと思うんやけど、
うん、
多分陽ちゃんそうじゃないから。
そうそうそうそう、うん、
そっちに
ケースバイケースやから
ね。引っ張られん方がいい。もうほんまに彼が不登校の感じなんやったら、うん、もちろんそういう対処した方がいいと思う。
うん、そうだね、
多分違う。まあ先生のね経験上でも、うん、多分大丈夫って言ってくださってるから、
うん、そうだから、そう私がいる時の方がようちゃん何も頑張れないからね。本当に
本当に頑張れない
ね。本当にふにょーんってなっていないと結構ハキハキ頑張ったりするらしいんだけど、だ、うん、私がいたら私の陰に隠れて全部できないできないってずっと学校でも言ってるから、やっぱりちょっともう妨げてるなって私がいることで、うん、っていうのもあるからね。
正直みーちゃんとママがおらへん時の方が彼はなんか自分でやりよるし、うんうん、自分力発揮してるから。そうそうそう、
じゃあその時間を作らなんかだから学校を利用するみたいな感覚最近は、うんうん、そうやって離れる時間、うんうん、自分の時間、ようちゃんのね、
うん、
そうそうそう、おちょうどいいや毎日あるし、うん、みたいな感じで。
そうだね、
そうそうそう、
まあ、これもね紆余曲折あったのよ。実際は本来はりさこさんはまあようちゃんの状態あったとしても復職するよってやったから。
ああそうそうそう
そう、で復職する予定だったけどそれなくなってまたべったりの時間作れるようになったけど、うん、次の4月が俺は実はものすごいターニングポイントと思ってて、うん、それはまずりさこさん多分復職の方向性が実際進んでいくであろうと、
うん、
あとみーちゃんが4年生になるよ、
うん、
これでもう一段落上がるから、
うん、
まあこう少女っていうよりは
な、4年生はよく聞くよね。
そう大きくなっていく、思春期にね、足そうでこうなった時にようちゃんにこうかかってくれる女性みたいなのがいなくなるのよね、
うん、
今までと同じようには、
うん、
でそこでまあようちゃんの成長が促されて、うん、でようちゃんは次7歳になってる
よ、うん、
でこれもまたタイミングや、まあ、1年生の年齢でしょ、うん、2年生になるけど、ここのベストタイミングが来るかなと思うから、うん、思うから1年ぐらいやっぱりちょっと緩やかになってるし、でそれは良かったと思う、
ね、うん、
彼は今まだ 6歳8ヶ月だから、うん、で繊細だから良かったと思うんだけど、うん、まあ今こうやってあのりさこさんもそのおかげであの成長ができたし、うん、ちょうどいいタイミングで4月がやってくるかなっていうこう見立てはできる、
うん、
まあそうは言ってもね、その間りさこさんは朝行く一緒に行くとかね、そういう実際のところは大変なところ
も頑張ってるけど、うん、そうですそうです、今もまだね昼やっぱり電話かかってきてやっぱり迎えに行ったりとか全然してるからね、
うんうん、長いスパンで考えれば、うん、まあ、そういう流れになってるのかなっていうふうには捉えてる。そうだね、うんうん
うん、
まあなのでまあやることはやらないといけないし、でもゆったり見つつ、うん、ただまあ長期的に見ればあるタイミングがやってくるのかなっていう楽観視もできるから、うん、まあ、そういうふうにこういろいろな視点を持ちながら、うん、まあ、基本はしっかり観察して見守るっていうのが大事だと思うから、
うん
うん、まあ、本当に彼が壊れないようにというか、もしかしたらほんまに不登校
すごいストレスを抱えていたりしたら
もし、ね、してる可能性はあるから、うん、それだけはしっかりね、
そうそうそう、
あの先生と連携しながら、
うん、
まあ見守ってあげればいいんかなって感じ。まあそんな感じで非常にいい話だったと思います。
はい、そうですね。この幼稚園から続く登園拒否不登
校、ね、
登園しぶりからの登校拒否、うんうん、最終話みたいになるでしょうか。
そうだね。
もう一回まだまだ続くでしょうかみたいなところやけど、ね、一旦すごくこうすっきりしている、
う
んうんうん、私はここそのそれこそま4年5年で、
うんね、
初めてぐらいのすっきり感が今ありますっていう、うんうん、
そうですね、ご報告でしたね、
はい
はい、ということで今回以上です、
はい
はい、
ありがとうございました。